カラーデイズポッドキャスト、2021年1月23日土曜日午後7時36分頃収録、カラーデイズポッドキャスト、和歌です。というわけで今日もお送りしていきますけれども、そうだそうだ、前回さ、風呂の話したじゃないですか。そうだ、言い忘れてたことがあって、言おうと思って話そうと思ってね、忘れてたことがあって、皆さんバスマットでどうしてますっていう話。いやまあね、お風呂に入ろうがシャワーを浴びるだけで終わらせようが、バスマットは普通に使うと思うんですけども、そう、僕は東京に来るタイミングでバスマットを布のやつから珪藻土のバスマットに変えたんですよ。そう、ニトリでね買った、多分2018年3月か、正確に言うと3月30日ぐらいだったと思うんですけれども、そうバスマットをね珪藻土に変えて、でまあずっと使ってたんですけれども、でまあ皆さんご承知おきの通り、最近珪藻土のバスマットアスベスト飛散問題みたいなのがまああったじゃないですか。まあ別にニトリに限らずですね、まあなんかいろんなところから出てる珪藻土バスマットが、まあ、どうもアスベスト入ってるっぽいぞということで、で珪藻土、まあ、使ってる人なら分かるんですと思うんですけれども、あれ削って使ったりすることがあるんですよね。で僕もまあちょっとたまに、まあそんな頻繁じゃないですけれどもね、磨いて使ってたりとかもしてたので、いやマジかと思ってね、なんかで自主回収しますということで、去年かな、結構年末ぐらいだったと思うんですけれども、はい、ニュースになって、で、まあ、そのニュース見てからは、珪藻土マットすぐ、もうしまってというか、穴が袋に、ね、二重に入れて、保管しておいてくださいということで、まあ、保管しておいてくださいで、まあ、今は、まあ、僕の使ってたやつはニトリなので、まあ、ニトリさんは、店舗に持っていくか、持っていけない人はちょっとまあ今しばし待ってくれっていう感じだったかな、うん、で、そう、僕の使ってた珪藻土ねマット対象だったんですよ、回収対象だったんですよ。でまあ未だにニトリの店舗には行けてないので、まあ家に玄関にね30ぐらいでして閉まってあるんですけれども、いやーね、珪藻土ね、いや珪藻土バスマットね、いや良かったんですよ。水のね吸収が良くてみたいなところもあって、すぐ乾くしみたいなところで良かったんですけれどもね、珪藻土でバスマットやめまして、島村で、布のバスマットを買ってきて、今はそっちに切り替えてますけれどもね、結局そっちに戻るっていうね、感じですけれども、珪藻土使ってたというか使ってたという方もいらっしゃいますでしょうかね。まああとって感じで、まあ最近のお風呂トピックとしてはそんな感じですか。まああとさ、そう、浴槽で使うアイテムとして、風呂のバスタブっていうか、なんだ、蓋あるじゃないですか、その浴槽のお湯を保温しておくための蓋風呂蓋って呼べばいいの、普通にね、バスタブでいいのかな、はい、あれ使ってますか皆さん。いやなんかうちはねバスタブねあったんですよ、いやていうかあるんですよ、玄関に置いてあるけど今な、そう、もともと入居したタイミングで多分ねあれ備え付けなんだろうね、ついていて、多分ねあれも誰も使ってないと思うんですけども、そうあれね結局僕も使わずにもう入居したその日に それ取って玄関に置いてそのままですね、ずっとそのままですね、そう使ってないんですよ。いやーなんかプラスチックのやつなんですけどね。いやだってあれカビるとめんどくさいじゃないですか。もうただでさえ風呂ってめんどくさいのに、そう掃除がめんどくさいのに、もうめんどくさいもの増えるじゃないですか。そういやだからね、風呂タブバスタブはね使ってないんですけれども、皆さんどうでしょう、使ってますでしょうか。まあそもそもそんな本、まあ前も言いましたけども、もうなんか入ったらもうすぐお湯の線僕抜いてちゃうので、まあその後翌日ね、なんか洗濯の時にね残り水使いますってことだったら別に保温する必要ないんであれですけども、あれそうか、まああとあれですかね、入る間隔がこう長いというか、その1時間後2時間後ぐらいに別の人が入るみたいな、まあだから一人暮らしの人とかだったらあまり別に気にしなくてもいいのかなっていう感じですけれども、そうそうそう、ご家族がいる方とかだと結構最初に入る人と最後に入る人でだいぶ温度変わっちゃうみたいなのがあって使うのかな、うんって感じですけどね。まあ実家はではあったんですけれども、なんか結構やっぱりこうぬめりとかがついたりとかして、やっぱり掃除がちょっとめんどくさいなんか極力ね掃除するものをそんなに多くしたくないのでっていうのでね、うん、あだからなんだ、風呂の桶とかも置いてないし、風呂の椅子なんかちょっとね、下世話なビデオのやつね、ビデオにも出てきそうなお風呂のね、マットとかは置いてないですよ。ほんとだから最低限ですよ。さすがにね、シャンプーとかは、浴槽に置きっぱなしで、まあ、詰め替えるタイミングとかでね、洗ったりとか、はしますけれども、うん、やっぱりちょっとどうしてもやっぱりぬめりとかついちゃってね、うん。まあ、そう、シャンプーとかはやっぱり浴槽の中にどうしてもちょっと置いちゃうんですけども、まあ、なんか、ね、人によっては毎回お風呂に入るときにこうシャンプーを浴室に持って行って、使い終わったらもう浴室にはもう何も置かないっていう方もまあいらっしゃるみたいですね。うん、あ、なるほどね。でも確かに風呂の中に何も置かなきゃね、そのカビる要素とかがねなくなるので、まあ本当はそれがいいんでしょうけども、まあ、浴室外に置くスペースがないっていうね感じなんで。そう、あ、まあスペースはあるか、別に作りゃいいの、いいんでね、うん、感じですけど、まあちょっとさすがにそこまではめんどくさいねやってないですけども、うん、感じでね、まあ、意外とお風呂トークはね話が広まりそうだなっていう感じですね。はい、もうそんな感じで軽装道マットからバスタブの話まで広げてみましたけども、まあそんなとこですかね。はい、お風呂トークは以上ですって感じですけども、最近の悩み、話変わって最近の悩みというか、悩みっていうかさ、やっぱりあれなのかな、やっぱ在宅勤務してる人が増えてるのか、家で過ごしている人が多いからなのか、最近ネットがやたら重いんですよ。いやもう今までもまあまあ重かったですけれども、なんかここに来て最近もう尋常じゃないぐらい重いんですよ。なんかもう0.1Mbps いってないぐらいよ。もうなんかめちゃくちゃ細いんですよ、下りが。あ、まあ上り回線はねそんなに遅くないんですけれども、そう下りが異常に遅くて、もうなんでヤフーのトップページ開くのにもすげえ時間かかるみたいなね。なんかみたいな。いやもう下手するとというか、下手しなくても普通にモバイル回線というか携帯で Wi-Fi つけずにね、まあ言ってでも 4G ですよ、僕の携帯 4G ですけども、 4G で開いた方が早いみたいな感じですよ。なんかすごい重くて、まあねうち5スタね、いやまあ4スタまではね普通に光回線だったんですけども、5スタ実はね光回線なんだけど、光回線じゃないというか、僕は光回線だとは思ってないんですけども、VDSL 方式なんですよ実は。 そう、だから家の中まで光ファイバーじゃないんですよね。そう、そう、まあ、ちょっと専門的な話になっちゃいますけれども、そう、建物のところまでは光ファイバーが引かれてるんですけども、そっから先は、そう、電話回線、メダル回線で、各家に、ネットの回線を引いてるので、そう。まあ、だから光回線なんだけど光回線じゃないというか、なんか家の中までは光回線ではないっていうね。そうそうそう。まあだから ADSL って、まあ昔、まあ今もあるというか、もうでもサービス終わんのかな ?ADSL ってね、全部メタルね。家の外もメタル回線でつなぐみたいなやり方ありましたけども、まあ VDSL は、まあ途中までは光ファイバーだけど、家の建物の中は、まあ、ADSL と一緒みたいな感じですね。うん、今はまあそれで繋いでるんですよ。まあ多分ね、そのせいもあるんですよ。まあだからそれ VDSL で繋ぐと、確かね、100Mbps ぐらいまでしか出ないんですよ、マックス。どんなに頑張ってもそこまでしか出ないんですよ。まあでもベストエフォートなんで、当然そこまでは出ることないんですけれども、まあでも、まあでも 50Mbps ぐらいまで出たら、まあまあ普通に大丈夫ですよ。そのオンラインゲームとかやらん限りは、そんなに別に気にするほどの、あれじゃ遅さではないと思うんですけども、全然そこすら出ないってね。 0.1Mbps 以下ってどういうことなんて感じですけどね。多分ね、さっきちょっとスピードテストやったんですけども、NTT 網の中だけであればなんか 60Mbps とか下りでも出てたんで、多分ね、悪いのはプロバイダーなんじゃねえかなという説がね、僕の中では出てきましたけどね。プロバイダー変えようかな。でもね、やっぱ在宅勤務してるんで、その途切れると困るんですよね。そのインターネットにつなげないっていう期間が数日あると困るんですよね。まあそうなると光コラボでなんかどっか違うとこに変えるのかみたいなところがあったりとかなかったりとかで、あとね、もう一個ね、試したいのが IPv6 接続で切り替えるとどうなるのかっていうのをちょっと試したいんですよね。で、今のプロバイダーできるんですけども、ちょっと手続きがいるのと、機器を入れ替えなきゃいけない、まあ、入れ替えなきゃいけないというか、うん、そうだね、入れ替えなきゃいけないと使えないみたいな感じなんで、ちょっとまずそれをするために、そう、ちょっといろいろやってみようかなということで、今ちょっと模索してます重くてしょうがないんだよね。どうなんだろうな、 IPv6 に変えると早いのかな。まあなんかそんなに変わんないというか、まあ確かにその広がるは広がる、その帯域の幅が広がるんで、まあ早くなるっちゃなるんだけどみたいなね、使ってる人がそんなにいないんでみたいな、ね、感じですけれども、まあでも大半のサイトまだ IPv4 でしょ。もううちカラーデイズも IPv4 ですよ、まだ普通に。V6 ね、対応してないというか、僕が対応すればいい話なんですけどね。そう、自分が V6 使ってないからやってないって言うだけですけどね。やる？まあ、ちょっと前にお話しましたけども、サーバーをね、そう、6月までには入れ替えなきゃいけない、新しい OS に変えなきゃいけないので、入れ替えなきゃいけないので、マイグレしなきゃいけないんで、マイグレするついでに変えるかみたいなこともね、最近ちょっといろいろ考えてます、うん。とにかくね、最近家のネットが重くて、もう、いやー、まあ、プライベートだったら別にね、何も構わないんですけれども、もうなんせ仕事してっからね、遅いのは本当致命的というか、うん、困る。仕事に支障が出る。ちょっとなんとか手を打たないといけないなっていう風に最近ちょっと思ってます。皆さんどうですか？最近ネット回線重くないですか？俺だけ？そんなことないよね。ということで今日はこの辺で終わると思います。カラーデイズボテスト。わかりました。それでは皆さんまた次回の動画に見てさよなら。